先日来いろんな、ね、方からのこの記念誌に載せるための原稿を依頼しておりましたのを整理しておりますんですけれども、同窓生の方にね、1回生から14回生まで抜けない方がいいだろうということで1名ずつお願いしましたんです。でその原稿が集まりまして構成している中でね、編集委員が一番感じていることは読んでる間にどの子もどの子もみんな中学の3年間の素晴らしさっていうのも書いてるんですね。で本当にもう1回生って言いますとまだ30前だと思うんですけれども、実に本当に素晴らしい人生経験を今しているらしいんですけれども、そのことがね、3年間の中学生活の中で知らず知らずのうちにそのお友達との話し合いだとか先生たちとの教えの中から学び取ってきたものがね、今現在30近くにして友達とたまに会ってお話しするときに立派なみんながそれぞれねいいお話を出してくれるということは、その3年間に培われたんだろうということを今しみじみと感じると、実に3年間中学の3年間というのは大切なもんだということをね、在校生の皆さんに訴えているんですけれどもね、なんかそういうものを読んでましてね、非常に先生方いい先生に恵まれて富山中のことも幸せだと思うんですけれども、そんな中で15周年まで来てしまったんですけど、来てしまったっておかしいです、来ましたんですけれども、鈴木会長さん、そういういろいろとその後でもうだいぶ後の方ですけれども、だいぶ校舎も完成していろいろの面が完成した自分の会長としていかがでしょうかしら。
はい、私は会長を受けてまいりましたのは、初代二代三代会長が、富山中の校風というものを PTA に反映させて、そして、PTA 富山中の PTA という一つの路線が出来上がったところで仰せつかりましたので、非常にあまり苦労しなかったというところから反省いたしましても、まずその苦労しなかったという点はまず学校の方から見ますと、主題の先ほど皆さん方でもすでに言い尽くされましたけれども、主題の佐藤校長が新設校であるということから、他の学校に追いつき追い越せとこういう精神で当時優秀な先生方を集められて、その先生方が皆さんがそれぞれ個性を持った個性的な先生であるというところから一つの、いいスタートをしたということによりまして、それが2年たち3年たち5年たったときにその成果が現れてきたと。そして富山中は、区内でも、優秀校であると、こういうことは世間で歌われるようになりました。ですから今考えると富山中の生徒というのは非常に幸せであったということがはっきり言えますね。その幸せであったことはなぜかといえば、そういうような一つの学校側の精神と先生方の協力、そういう場に、また新しいこの校舎ですね、当時はまだ富山中の校舎というのは他の校舎に比べて非常に恵まれておりましたので、そういう環境の中で、勉学に勤めたと、そういう生徒たちは幸せであるということは、これははっきり言えることと思います。そしてまた PTA の側から見ましても、私が会長となって、その PTA の会長会で他の学校との接触を持ちまして、いろいろ他の学校の会長さんとか他の学校やなんかを見学に行きまして、比較指令して富山中を反省してみた場合に、非常に PTA のお母さん方も一つにまとまっているということは、PTA というのはあくまでこれは人間の輪が第一でございますから、その人間の輪が、保たれなければ PTA 活動というのは決してこれはスムースにいかないと、その根本である人間側が非常にスムースにいっているということは、お母さんたちが非常に子どもの教育に対して熱心であり、また、その学校に対して協力的であり、その PTA に対して非常に、同調の協調的な精神を持っていると、こういうところから PTA 活動が非常にスムースにいってたということは、これは前会長もすでに認めたと思います。学校を見ますと、ある学校へ行けばやっぱり PTA の中に派閥というものができて、派閥で PTA が争われているという学校も多分にありましたし、またそれがいろいろ学校側に対して、逆に学校の運営に妨げになるようなケースも 中にはありましたと。そういうことから比べた場合に富山中というのは学校を聞いて、そして子ども、これがみんなが本当に恵まれた環境の中で一つの方向に向かって進んでいると。でありますから、まあ、非常に区内でも歴史は一番新しい学校でありますけど、その教育の成果というものは非常に高い成果がもたらしていたと。そういう時点で、会長を引き受けましたので、非常に私どももその、路線をその継承して、それを、まあ伸ばしていくということの、まあ一応責任というものが、与えられておりまして、それに対して、まあ少なくともその名声を落とさないで、その名声を嫌う上にも高めると、こういう考え方で、まあこれは非常にPTA の会長一人の仕事でございますし、また運営委員、また全体のお母さん方の協力がなければ、これは PTA という仕事はできませんので、その点その大きな協力というものがありまして、また学校に対して非常にそれを強調的していったということで、まあその時点では非常に成果を上げてきたということは言われると思います。ですからこれからもその富山中のその路線を後の方が引き継いで大いに伸ばしていっていただきたいということでございます。
ありがとうございました。一応いろいろと学校内生徒たちのお話なんかも出ましたんですけれども、最初に足柄学園が初めて行けるようになったのは48回生の時だそうですね。井野先生もじゃあその頃46年ぐらいですか、なんかその時 のことがね、とても印象的に、その時の当時のお子さんが文章にしておりましたんですけどもね、もう最近ではね、子どもたちも毎年喜んで連れて行っていただいてますけれども、ロードレースがあったりとか、
食事が残ってるんですね。
残ってるね。桜足柄学園の当時はね、まあ2年生と3年生が行ったわね。
そうらしいですね。
それで3年その卒業のね、社会見学の間に一泊できましたよね。
なんか自分たちで計画を立てて、
でその時にまあ自分たちの卒業記念とか大きくなってきてもいいわけで、椿や桜などを食事したの、今でも富山中学の食事とこう書いてね、残ってますよね。だいぶ大きくなりましたよね。
なんかとってもそれがね、印象に残ってるらしいんですね、子供たちが。
建物の真ん中の庭にと、前の入り口のところ、民家のね、
坂に沿って桜が浮いてたらね。まあでも生徒の発案で、とにかく記念品を残したいと。成長とともに自分たちもね、大きくなったらしてみるんだということでね。
そうですね、
そんなことありましたね。
足柄学園で印象に残ってるのは、そうですね、私、木村先生と一緒に歩きながら、で、ある裏山があった。それから生徒がやはり思いましたね。その土手のところで盛んにね、一生懸命草を見てるんですね。なんだろうと思って、それを見たら美しいですね。初めて見たんですね。もう本当にそのつくしっていうものに対してですね、もう舐めたいような状態で見つめてる姿ですね。で、植物は取っちゃいけないという気にされておりました。それをじっと見てる姿、今も思い出しますね。やっぱりこれは都会の子だったなって気がしました。
それともう一つね、足柄学園につくづく感じたことはね、まあここは創立の時は上の段の校庭がなくて、まあ、上の段ができたから少し広くなったんですけどね、足柄ができて最初にあそこ行ってソフトボールやらしたのかな。ボールがフライが上がると、ね、距離感が分からないんですね。今までこういう
コンクリート
学園